岩手医科大学命から今週はドクター日誌と一緒にお話を伺っていきたいと思うんですけど、日誌よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お久しぶりです。
お久しぶりでした。早く会いたいなと思っていましたけども
、もう本当ですよね。
今回のテーマが、燃え尽き症候群。
僕毎日燃えてますからね燃え尽き図症候群かもしれないですね
さあ、それではお話は神経精神科学講座の福本健太郎先生です。福本先生、おはようございます。どうぞよろしくお願いします。燃え尽き症候群についてということで、どういうものなのかというところからまず教えていただきたいんですけど。
はい、燃え尽き症候群ですよね。これ結構一般的に言葉で出てくると思うんですけども、こう一般的に言われているものっていうのは、結構モチベーション高くやってた人とかが突然やる気失っちゃうような状況ですよね、はい。まあ、例えばこう努力してたけどその結果が出ないとか、あとは逆にですね、こう目標が達成された後にですね、打ち込めることがなくなってやる気がないっていうようなイメージだと思うんですけども、一応燃え尽き症候群っていうのはこう医学的な診断名としてもありまして、その時はですね、ちょっと違うんですよね、考え方が。でどちらかというと、もうちょっと狭いイメージで、どちらかというとヒューマンサービスって言って、対人のサービスをされている方が、こうすごい献身的に努力したんですけども、まあ、期待する結果が得られないとか、期待に応えられないっていう時に、そういったストレスがずっとかかることで消耗してしまった状況っていうのを燃え尽き症候群という診断名としてあります。
西川先生、ちょっとイメージが違いましたけど。
そうですね、
オリンピックの時など、選手のこの過去、
そうですね、ソフトボールのね、上野さんとかね、なんかよく前回のオリンピック終わってから燃え尽き症候群だとかって言われてましたけど、
結構そういう使い方してましたけどね。
一般的にはね、そういう言われた方してますけど、今の先生の解説によりますと、なんかヒューマンサービスということで、
ヒューマンサービス、
ね、結局それはあれです、対人と そのいろんなそういう関わりを持つ職種っていうことでよろしいですよ ね。
はい、その通りです。
というと、僕らのようなそういう医療関係というのも、まさにヒューマンサービスということに当たると思うんですけども、はい、僕らの業界の方にも多いということなんですかね。
そうですね、特にですね、看護師ですねとか、あとは福祉に関わる方の方が医師よりも多いというふうに言われてて、どちらかというとですね、医者はこう自分の思う通りにできる裁量はあるんですけども、看護師とか福祉の方はですね、どちらかというとその板挟みにあってしまうっていう、患者さんの期待に応えたいけどもうまくいかなかったり、上からこういろいろ言われて思うようにできないみたいな、こう役割的な葛藤もあったりして、燃え尽き症候群になりやすいというふうには考えられてます。
確かに毎日献身的にね、患者さんのためにいろいろと尽くしてくれてる方は、本当に看護師さんたちはその福祉の方多いですもんね。
そうですね、
いつの間にか、じゃあそんな状況に追い込んでないかってところもちょっと気になっちゃいますよね、本当にね。
先生、ちょっと気をつけてくださいね。
本当にね、本当先に謝っておきます、ごめんなさい
西川先生の看護師さんたちはもう笑顔でお仕事されてるのは、
そうであることを期待したいと思います。
ところで、福本先生、この燃え尽き症候群、一般的に使われているように思うんですが、その歴史というんでしょうか、いつ頃から疾患として扱うようになったんでしょうか。
はい、実はですね、疾患として扱われるようになったのはつい最近のことです。で、初めてこの燃え尽き症候群って言葉が研究として出てきたのは1970年代で、海外のですね、フロイデンバーガーっていう方が言ったんですけども、その方が働いてるところで、施設の方たちがこう、そうですね、精神的とか身体的異常をこう訴える方が多いっていうところを見て、なんか少しずつエネルギーが失われていくような状況を見て、燃え尽きという言葉をそこで初めて使ったんですよね。論文として発表してからいろんな研究が行われてたわけなんですけども、その対象として行われたのはヒューマンサービスの方というところがあったので、そこは疾患としてつながっている部分っていうのがあるかと思います。
なるほど。
日本で燃え尽きと訳したということは、このフロイデンバーガーさんは何と表現したんですか。
この方はですね、バーンアウトという言葉を使ってるんですけども、これはですね、フロイデンバーガーを見た時の同僚の様子なんですけども、その当時薬物を常用している方が無気力とか無感動の状態っていうのをバーンアウトっていう使い方してたらしいんですけども、あたかもそれに似たような状況だっていうことで、このバーンアウトって言葉を転用したというふうには言われてます。
もう心そこにあらずもう抜けてしまったような状態というかそういうことなんですね。
そうですね、
はあ、
じゃあ本当に意外とこの新しいというんでしょうか、国際的な基準ができたのすら新しい。
そうですね、2019年にそうです、診断基準ですねの分類が改定されて、それが2019年5月に出版されたんですけども、そこからですね初めて燃え尽き症候群っていうものが疾患として扱われるようになりました。
このバーンアウト、燃え尽き症候群の症状についてお聞きしたいんですけれども。
はい、症状として3つあると言われてます。1つ目がですねエネルギーの枯渇や疲労感ですね、まあ、2つ目が仕事との精神的距離が増して、あとはですね仕事に対する否定的とか皮肉的な感情が生まれてしまう状況っていうのが2つ目ですね。3つ目は非効率性や達成感が欠如してしまうといったものが3つあります。これをちょっと分かりにくいのでキーワードで表すことがあるんですけども、1つ目が情緒的消耗感と言われているものですね。で2つ目が脱人格化、3つ目が個人的達成感の低下といったキーワードで表現されます。
なかなかこのキーワードかえって難しくなったような気がちょっと一つ一つじゃあちょっと解説していただいていいですか。
そうですね、この燃え尽き症候群の根本になっているのはこの情緒的消耗感と言われているものなんですけども、もともとヒューマンサービスをする方っていうのは実際にこう患者さんとか相手との信頼関係の構築を欠かせないっていうところあるんですけども、こう一生懸命やればやるほど情緒的なエネルギーが費やされていくと。でこれが消耗されてこうすごく疲労感を感じるようになった状況っていうのが情緒的消耗感というふうに言われております。で2つ目が脱人格化というものですけども、この情緒的消耗感っていうものがこう進んだ状況、要するにエネルギーがなくなってくると自分を守ろうとしてですね、逆に相手に対して無視するとかあまり思いやりをやらないっていうことでこう自分のことを守るということがあるので、その状況を脱人格化と。で最後にこう達成感の低下に関しては、そういった状況があるとサービスがどうしても低下してしまうので、やはり最初自分が思い描いてた状況からかけ離れていってこう達成感自信を失っていくとか、そういった状況に陥ってしまうのが最後の3つ目になります。
なんとなくこうバッテリーが切れていく様になんとなくこう見えていますよね。
そうですね、
どんどんどんどんバッテリーこう尽くしていくと、それがこう消耗していって最後にはうまく機能しなくなってくるというような、そういう感じですよね。どっかで充電していかなきゃいけないということになるんでしょうかね。
なので日本語としての燃え尽きっていうのはすごい言ってみようというか、まあすごいいい言葉だなと私も思っております。
でもなんかお聞きしていると、多かれ少なかれ、自分にも当てはまる部分もあるんじゃないかとか、
そうですね、
そう思って先生はないと思うんですけど、私はちょっと感じました。こう無気力になる時とか、
かよこさんでもあるんですか。
あります、あります。時間を経てまた元気になるとか。
なるほど、
ねえ、先生、要因はどういうものがあるんでしょうか。
はい、要因としては大きく2つから考えればいいとされてます。1つ目は個人的な特性の部分ですよね。で2つ目は職場環境といったものですけども、まず最初に個人的な特性の部分からお話ししますと、どういった方がなりやすいかといいますと、こうひたむきさがある方ですね。あとは他の方と深く関わろうとする姿勢を持った方、いわゆる仕事に熱心という方ですよね、が起きやすいと。あとはですね、神経症っていっていろいろ気にしやすい方ですね、そういった方もなりやすいですし、あとはですね年齢ですよね、若い方とか仕事を始めたばかりの方っていうのも燃え尽き症候群になりやすいというふうに言われています。まあ、むしろ逆にですね、お年をこう重ねていったりとか仕事の経験を積んでいくとですね、燃え尽きしにくい状況になっているというのも研究で分かっています。おそらく年齢が若かったり、するとですね、こう自分はこういうふうなサービスをしたいとか理想を高く設定してしまうんですけども、やっぱりこう年齢を重ねるとですね、ある程度限界というかもう分かってて、自分なりにここまで は頑張ろうみたいなところを設定できるようになってくるので、思いつきっていうのも少し少なくなってくるのではというふうに考えられてます。
なるほど、こういろいろと経験を積んでくると少し自分にもこう腹八分目でいけるようになってくるっていうことなんでしょう ね、
ね、腹八分目がいいかどうかは分からない
どっかで少しは妥協するという心の余裕ができてくるということなんでしょうか ね、
うまくなってくるわけ
ですね。なるほど。
そして職場の環境。
そうですね、職場の環境でさっきヒューマンサービスっていうので看護師っていうのも取り上げましたけども、あと学校の先生も比較的多いと言われてます。
なるほどね。
で、学校の先生に関して言いますと、学校の先生ってこういろいろ役割があるんですが、例えば担任の先生だったらばこう生徒一人一人を見なきゃいけないと。で、担任じゃない先生はまたちょっと役割が違かったりとか、先生によって役割の比重が違うっていうこともありますし、あとはこう今の日本の学校ですと家でこう受けるべき社会的教育っていうのも学校に任せられてるとかですね、
負担ですよね、
あとは生徒指導ですよね、その部分っていうのがあって、まあ、慢性的なそれがストレスになって思いつきを起こしやすいというふうには言われてます。
なるほど。
あとは看護師さんはですね、まあ、想像できるかなと思いますけど、亡くなる方もいらっしゃいます。一生懸命頑張って介護したのにどうしてもうまくいかない場合とか、あとは労働時間も多いですし、責任感ですよね。ある種うまくいかないと周りから責められたりとか、まあ、頑張ってやってもうまくいかないってこともやっぱ多々ありますので、そういったところが燃え尽きの要因になってくるというふうに言われています。
なんかこう真面目ないい人が、
そうですね、本当に愛すべきキャラクターというかですね、本当ひたむきで世話焼きで、そしてまあ心配性って言えばそうですけど、些細なこといろんな気配りができるような人、そういうような人がなりやすいっていうのはちょっとなかなかあれですよね、難しい話ですよねこれね。
実際先生、岩手医大はどうなんでしょうか。
はい、
ちょっと答えにくい質問ですか。
そうですね、
大丈夫でしょうか
そうですね、一度大学院の先生の研究でバーンアウトについて調べてみたいという方がいて、一緒に協力してやったことがあるんです。で、対象としては岩手医大に勤めている看護師を対象に調査したわけなんですけども、協力していただいたのは111名の方いらっしゃいまして、調査票なのでまあ、バーンアウトの燃え尽きの可能性があるというところなんですけども、42名で 37.8% ですね、4割弱の方がその燃え尽きの症候群の可能性があるというふうな結果になってたので、これは多いですよね、やはり数字としては。
本当ですね。
そうですね、他の病院はちょっとわからないですけどね、そのただまあ 40% っていうのは思ったよりも高いですね。
そうですね、
ただこれはもう皆さんその10人に4人がそんなちょっとこう燃え尽きちゃってるっていうわけではなくて、そのまあ可能性というかその予備軍というか、このままでいくとそうなっちゃうよという人も含まれてるってい
う
ことなんですね。
ここまでのところで先生ちょっと疑問があるんですけれども、こういう症状をうつ病とは言わないですか。
そうですね、これはね結構難しいところなんです。どちらも表現としては抑うつ症状っていうのを呈するわけなんですけども、うつ病と診断するにはですね、ちょっと燃え尽き症候群はそれとは異なるというふうに言われてます。で、うつ病と燃え尽き症候群をちょっと比べてみますと、どちらかというとうつ病の方って罪悪感が多いんですよね。自分に対して向いてしまうような罪悪感だったりするわけなんですが、燃え尽きの方っていうのは思ったことがうまくできなかったっていう結果から来るので、どちらかというとこう怒りとかですね、外に向いたようなですね感情が出てくるということが言われているので、本質的にうつ病とは違うだろうというふうに考えられています。
自分が燃え尽き症候群っていうのは何かこうチェックできることっていうか確認できることはあるんでしょうか。
はい、一応ですね、これで診断できるわけではないんですけども、バーンアウト測定尺度という海外で作成されたものが日本語に翻訳されてます。あとはですね、日本向けに作成された日本語版バーンアウト尺度というものがありまして、どちらも一般的に使われているものになります。で、これはですね、バーンアウト尺度が高かったから診断するかしないかみたいな方法で使うんじゃなくて、こうどちらかというと職場での予防とか対策する上で 高い時にどういうふうにすれば改善できるかとか、経過を後見てみるとか、そういったものに使うのがよろしいのかなと考えております。
お話を伺ってきましたけれども、ま
あ、深い内容ですね。
燃え尽き症候群がこういうものだよという、ちょっと本当に間違ってました。
そうですね、
使い方もなんかもう使えなくなっちゃう気がしたんですけど、
一生懸命な人が本当になりやすいというね。
次週は、じゃあのどうやったら自分がその燃え尽き症候群と分かるのか、その確認方法と、で回復するまでの、
そうですね、自分自身がそうである可能性があるかどうかっていうところもですね、
ぜひそういうところ
気になりますよね、
聞いていきたいと思う、立ち直るところまでも行きたいですね。さあでは福本先生、最後にリクエスト曲、思い出とともにいただきたいんですが、
はい、今回ですね、あのシガーロスのホッピポトラっていう曲をですね、あのリクエストしたいなと思っておりますが、そうですね、あの、まあ、曲聴くときに、まあ、気分によって聴くと思うんですけど、どちらかというとこの曲は落ち込んだ時とか、あの疲れてしまった時とか、そういう時に聴くとても美しい曲ですので、聴いていただければと思います。シガーロスでホッピポトラです。